本文に入ります。
これからも安全安心で快適に暮らせる龍ヶ崎であり続けるために、人口減少に対応した町づくりを目指して龍ヶ崎市立地適正化計画を策定しました。問い合わせ都市計画課都市計画グループ、電話内線465。平成27年の国勢調査の結果、日本の総人口は調査開始以来初めて減少に転じ、国全体が本格的な人口減少時代に突入したと言われています。当市の人口はこれまでのニュータウン開発などにより順調に増加してきましたが、平成22年の約8万人をピークに減少に転じ、今後も一層の減少が予測されています。このまま人口減少が進行し、地域・市の範囲の人口密度が低下していくと、日常生活で様々な影響が生じることが懸念されます。例えば利用者の減少によるスーパーやコンビニエンスストアなどの撤退、バスなどの公共交通の便数の減少や路線自体の廃止、その他にも空き地や空き家が増加して防災防犯上の不安が生じることなども考えられます。人口減少、そしてそれに伴う人口密度の低下は、生活利便性の低下や日常生活での不安などを招き、その結果さらなる人口減少を引き起こす、このような負のスパイラル、悪循環に陥ることは都市の持続性の上で絶対に回避しなければなりません。当市では人口減少下にあっても、市民の皆さんにこれからも安全安心で快適に暮らし続けられるよう、都市機能の拠点への集約や居住の緩やかな誘導などを図っていくための指針となる龍ヶ崎市立地適正化計画を策定しました。今回はこの計画の概要について紹介します。グラフの説明です。年齢別人口・高齢化率の見通し、このグラフは国勢調査のある5年ごとの数字を出しています。昭和60年に 48,857 人であった人口は順調に増加し、平成22年には 8,334 人になっています。しかしその後減少に転じ、平成27年には 78,342 人となっています。さらに減少は続き、令和27年には 55,597 人の予測となっています。人口の減少とともに、0歳から14歳の子どもばかりではなく、15歳から65歳の中間層の減少も進むことで、高齢化も進み、昭和60年に 10.6% だった高齢化率は、平成22年では 19.0%、 27年では24.8% になり、令和2年には 29.6%、 令和27年には人口の半数近い 44.3% になると予測されています。立地適正化計画で定める主な内容。立地適正化計画制度は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された制度で、人口減少や少子高齢化に対応し、医療・福祉・商業といった都市機能や居住機能の立地を適正に誘導し、公共交通ネットワークと連携したコンパクトなまちづくりを進めるための指針となるものです。立地適正化計画では、都市機能や居住を誘導する具体的な区域を設定するとともに、それらを誘導するための施策などを定めます。居住誘導区域、人口減少の中でも一定エリアで人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域、ただし都市再生特別措置法の規定により市街化調整区域には設定できない。都市機能誘導区域、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導集約することで、 これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域、原則として居住誘導区域内の区域に設定、公共交通の充実、まちづくりと一体となった公共交通ネットワークを構築していくための取り組み、誘導施設、都市としての機能を高めるため、都市機能誘導区域内に立地を誘導・維持していくための施設、誘導施策、都市機能や居住を各地区に誘導していくための施策、地域別人口の推計と人口密度。地域別人口推計、本市は4つの住宅系市街地、龍ヶ崎、讃岐、北龍台、龍ヶ丘市街地と市街化調整区域、4つの住宅系市街地以外のエリアの大部分などで構成されています。これらの地域のうち、龍ヶ丘市街地は新しい市街地で、未利用宅地、まだ利用されていない宅地もあるため、今後も人口増加が見込まれますが、龍ヶ崎市街地、讃岐市街地、北龍台市街地、市街化調整区域では人口減少が予測されています。中でも龍ヶ崎市街地と市街化調整区域において大きく減少すると予測されています。グラフの説明です。地域別人口推計。これは市全体の人口を4つの住宅系市街地とその他の地域に分けてその傾向を表しています。平成27年に約2万人と最も人口の多い北龍台市街地は、令和2年には若干の減少、それ以降徐々に減少幅が大きくなる見込みで、令和27年には1万5000人を割り込む見込みです。この傾向は龍ヶ丘市街地以外の地域に当てはまるものです。龍ヶ崎市街地では平成27年には1万5000人を若干超えていますが、その後減少が続き、令和27年には1万人を切っています。龍ヶ丘市街地は他の市街地と異なり、平成27年に1万5000人弱、令和2年7年と若干の増加、その後もほぼ横ばいに近く、令和27年には北龍台とほぼ同じぐらいの人口となる見込みです。讃岐市街地は4つの市街地の中では最も人口が少なく、平成27年には約1万2000人。人口減少はやや緩やかですが、令和17年には1万人を割り、その後も減少傾向が続くと予測されます。その他の地域は平成27年の約1万7000人から減少が続き、減少率は一番大きい予想です。地図の説明です。この地図は4つの市街地の場所を斜線で示しています。龍ヶ崎市街地は龍ヶ崎駅の周辺で、あたど町、姫宮町、出し山町、やわら町、緑町、大徳町の一部、慣れ馬町の一部、河原城町の一部、門倉新田町の一部、上大徳新町です。讃岐市街地は JR 常磐線讃岐駅の周辺で、讃岐町の一部、若柴町の一部、庄米新田の一部、小通高野町の一部、南中島町の一部、入れ地町の一部、慣れ柴町の一部、讃岐一丁目から四丁目、川崎町、河原城町の一部です。北龍台市街地は、松葉一丁目から五丁目、長山一丁目から八丁目、小芝一丁目から五丁目、平台一丁目から五丁目、中根台一丁目から五丁目、久保台一丁目から四丁目です。龍ヶ丘市街地は、藤ヶ丘一丁目から六丁目、城之内一丁目から五丁目、松ヶ丘一丁目から四丁目、白羽一丁目から四丁目、中里一丁目から三丁目です。人口密度。平成27年の人口密度は、いずれの市街地においても、おおむね1ヘクタールあたり40人以上ですが、 時間の経過とともに人口減少が進行し、令和22年では龍ヶ丘市街地を除く龍ヶ崎市街地、さぬき市街地、北龍台市街地の3市街地と市街化調整区域で人口密度が低下すると予測されています。特に龍ヶ崎市街地と市街化調整区域での人口密度の低下は顕著であり、1ヘクタールあたり20人未満の地区が多く見られるようになります。またニュータウン北龍台市街地でも早期に居住が開始された長山地区で人口密度の低下が見られるようになります。平成27年と令和22年の人口密度を色で表した地図が掲載されていますが、省略します。ここまでの担当は平林でした。
龍ヶ崎市立地適正化計画の概要。計画期間令和22年度まで。都市機能誘導区域、居住誘導区域、誘導施設。都市機能誘導区域とは、都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業などの都市機能を都市の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。都市機能誘導区域は、都市の拠点地区を中心に、都市機能の充足や交通アクセスの状況などを考慮し設定します。本市では、4つの市街地それぞれの拠点地区を中心に定めます。合わせて、都市機能誘導区域ごとに、誘導施設、地域の特性を生かして魅力や生活利便性を高めるために維持・強化すべき機能を有する施設を定めます。居住誘導区域とは、居住誘導区域は人口減少の中にあっても人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域です。居住誘導区域は、公共交通の利便性、都市機能、サービス施設の充足度、令和22年時点の推計人口密度を考慮して設定します。本市では、4つの市街地それぞれに居住誘導区域を定めます。誘導施設とは、4ページから5ページにまたがって、龍ヶ崎市の大きな地図が載っています。地図には4つの住宅系市街地が示してあり、都市機能誘導区域をピンク、居住誘導区域を濃いブルーに塗り分けています。それ以外の白い部分のほとんどは市街化調整区域です。土砂災害特別警戒区域は赤、土砂災害警戒区域は黄色で書き入れてありますが、土砂災害の危険性のある区域は誘導区域に含めません。さぬき市街地の誘導施設としては、JR さぬき駅付近に、行政は窓口機能、健康福祉は健康増進施設、フィットネスクラブなど、子育ては子育て支援センター、駅前送迎ステーション、商業は大型複合商業施設、店舗面積1万平方メートル以上、商業施設、店舗面積3000平方メートル以上を定めます。北龍台市街地の誘導施設としては、現在のショッピングセンターサプラのある付近を中心に、行政は窓口機能、健康福祉は健康増進施設、フィットネスクラブなど、商業は大型複合商業施設、店舗面積1万平方メートル以上、商業施設、店舗面積3000平方メートル以上を定めます。龍ヶ崎市街地の誘導施設としては、関東鉄道龍ヶ崎駅、市役所、本町商店街沿いに、行政は本庁舎、健康福祉は新保健福祉センター、保健センターと総合福祉センター、地域包括支援センター、健康増進施設、フィットネスクラブなど、商業は大型複合商業施設、店舗面積1万平方メートル以上、商業施設、店舗面積3000平方メートル以上、街中商業施設、 交流は多目的ホールを定めます。竜ヶ丘市街地の誘導施設としては竜ヶ丘公園付近に、行政は窓口機能、健康福祉は健康増進施設、フィットネスクラブなど、子育ては子育て支援センター、医療は総合病院、商業は大型複合商業施設、店舗面積1万平方メートル以上、商業施設店舗面積3000平方メートル以上を定めます。誘導施策、都市機能の誘導にかかる施策、3つあります。中心市街地における商業などの機能の向上、公共施設再編成の取り組みによる都市機能の向上、讃岐駅周辺整備による都市機能の向上、居住の誘導にかかる施策、4つあります。町中居住の促進、住宅ストック循環利用の促進、未利用地などの活用促進、災害への対応。公共交通の充実にかかる施策、2つあります。交通利用環境の充実、交通結節点の利便性向上。評価指数及び目標値、都市機能誘導にかかる評価指数、誘導施設の立地割合など、平成30年の現状値は24分の16種類、 66.7%、 令和22年の目標値は 100%。 居住誘導にかかる評価指数、居住誘導区域内の人口密度など、平成27年の現状値は1ヘクタールあたり 51.5 人、令和22年の数勢値、数勢値とはこのままの状況で推移した場合の値、1ヘクタールあたり 41.5 人、令和22年の目標値、1ヘクタールあたり45人。公共交通の充実にかかる評価目標、公共交通、関東鉄道龍ヶ崎線、路線バス、コミュニティバス、乗り合いタクシーの利用者数など、平成29年の現状値は1238,544人、令和3年の目標値は1272,400人。この計画の策定・公表後、居住誘導区域外の区域で3戸以上の住宅を建築する場合などには、都市再生特別措置法の規定に基づく所定の届け出が必要となります。この届け出は、居住誘導区域外における住宅開発などの動向を把握するためのもので、開発の制限を目的とするものではありません。また、居住誘導区域は人口密度の維持を目的に、長い時間をかけ緩やかな居住の誘導を図っていくために設定するもので、居住誘導区域外の区域での居住を制限するためのものではありません。ここまでの担当は古谷でした。
今後、本市ではこの計画に掲げる施策を展開するとともに、おおむね5年ごとに進捗状況を評価し、適切に計画の進行管理を行っていくことで、コンパクトな街づくりを推進していきます。この計画の詳細は、市公式ホームページ内、都市計画課のページでご覧いただけます。ホームページでは、計画内容のほか、計画策定の過程で、これまでに行ってきた様々な取り組みも掲載していますので、ぜひご覧ください。計画策定過程での取り組みの一部を紹介します。オープンハウス型説明会、平成29年12月16日開催。ショッピングセンターサプラでオープンハウス型説明会を開催しました。訪れた方一人一人にパネルやパンフレットを用いて、今後のまちづくりの方向性を説明した後、アンケート調査に協力いただき、意見を伺いました。写真が2枚掲載されています。1枚目は、4枚のパネルに囲まれたスペースでスタッフより説明を受ける女性、2枚目は 舞流が一枚のパネルを指しポーズをとっている写真です。まちづくりカフェ地域別ワークショップ、平成30年2月17日開催。市民の方、商工会青年部の方、龍ヶ崎青年会議所の方、本市若手職員で構成するまちづくりカフェを開催しました。地域別のグループに分かれて、地域の現状の評価や地域に必要な機能、施設などについてグループ内で協議し、最後に協議結果を発表しました。会議室内での全体の様子とマイクを手に、グループ内協議結果の発表を行っている様子の2枚の写真が掲載されています。このほか、市民2000人とこれからの時代を担う高校生を対象としたコンパクトなまちづくりのためのアンケート調査の実施や、人口減少に対応したまちづくりを目指してをテーマとした市民の皆さんと市長との懇談会の開催なども行っています。市公式ホームページではこれらの取り組みの詳細がご覧いただけます。今回の政策情報誌はいかがでしたでしょうか。これから皆さんにお届けしていく政策情報誌の品質向上のためアンケートを作成しました。アンケートの回答にご協力をお願いします。回答締め切り令和元年7月末。 QR コードが掲載されています。ここまでの担当は有村でした。